生成 AI 活用カフェへようこそ。プログラマーのコピーです。このチャンネルでは生成 AI の基礎やビジネスでの活用方法などについてプログラマーの視点からお話しするチャンネルになります。ぜひ最後までゆっくりしていてください。はい、今日は結構ですね、 SNS でも話題になってたりですとか、あと Yahoo ニュースにもなってたりしたんですけども、コードを書けないアイドルが配信管理システムを作った話ということについて、お話ししようかなと思っています。でこちらですね、まあ先ほど言ったように結構話題になってまして、AI 使ってシステムをアイドルの人が作ったんですけども、そのシステムの何でしょうね、クオリティが非常に高いというのと、その作るまでの過程の考え方とかが結構こう示唆に富んでるというか、結構レベルが高いお話だったりするので、まあその辺深めていけたらなと思っています。で、ブログで発表されていたので、そのブログに、でこのブログがもともとその作ったこの配信管理システムを作ったっていうお話のブログと、それとは別に技術構成のブログも書いていまして、まあ、この辺も面白いというか、なんかエンジニアっぽいですよね。技術構成だけの記事を別で書くっていうのは、エンジニアはね、割とこういうのよくやるんですけども、そういうところもなんか面白いなという感想でした。で、この方はですね、宮本かりんさんという方で、もともとグループで活動してたんですけども、ソロに移ったという方でして、まあこういうなんか自由にいろいろやりたいっていうのがあって、まあこれもソロ活動の一環なのかなみたいなことをちょっと思ったりいたしました。でどんなものを作ったかというのですと、10時間の YouTube で配信をやることになって、その配信中に、何でしょうね、データをこう取得して、それをリアルタイムで表示したりとかっていうのを、できるようにしたと。その配信中でやりたかったこととしては、視聴者の人が、例えば CD とかを購入するなどしてつぶやくと、なんかアイテムが解禁される仕組みを作ったりですとか、ですかね、そういうのを作って、で最終的にはそのミュージックビデオが元になるミュージックビデオがあって、そのミュージックビデオをこの配信中に解禁したアイテムなどを使って再現して、見ようというコンセプトの、流れになっています。で作ったものですね、どんなものを作ったのかというところですと、例えば配信画面での、なんていうの、リアルタイムゲージっていうんですかね、さっきの CD の購入数ですとか、あとは応援の投稿数とかそういうのもあるので、そういったのをリアルタイムで表示したりですとか、あとは、管理画面を作ってまして、その配信をしながら実際のその数字をちょっと調整したりとかしたい場面とかあったりというのを考えて管理画面を用意したりですとか、あとは配信中のお知らせを投稿したりっていうのをできるようにしましたというのと、あと実際その CD の購入報告数とかっていうのは X と連動してハッシュタグで拾ってくるようになっているので、その特定のハッシュタグの投稿をカウントアップするような仕組みを作ったりというのをしていました。で最後にその実際のミュージックビデオを再現するというところで、そのミュージックビデオと自分のその再現したものとを比較して再現度を判定するっていうのを、この辺は AI 使ってやってたと思うんですけども、 AI 使ってやるようにしたというところで、この仕組みだけでも結構こだわって作っているなという印象があります。さらにここからすごいところが、技術的なところですね。 まあ、せっかくなんで技術的な深掘りもしたいと思っていまして、構成としてはとクラウドフレアワーカーズっていうのとクラウドフレア KV っていうのを使っています。でこのクラウドフレアワーカーズは、ページを置く場所ですね、さっき言った管理画面とかああいったのをクラウド上に置いておく必要があったので、そのページを置く場所としてクラウドフレアワーカーズっていうのを使っています。でクラウドフレア KV はこれはデータを保存する場所ですね、そのハッシュタグの投稿を取得したらその投稿数をこのクラウドフレア KV に保存して、まあ、読み取りをして表示するというためにクラウドフレア KV というのを使っています。で X の投稿の取得方法ですね、こちらは、Rapid API っていうのですかね、これをいうのを使ってまして、 X も公式の API あるんですがこれ非常に高いんですよね。ちょっとしたことでも結構な金額払うので、まあ、ちょっと実際の金額忘れちゃったんですけど、実際自分もちょっと使ってみようかなと思って調べたときに、これはちょっととてもじゃないけど使えないなと、なんか趣味レベルで使うようなものではないなという印象を持った記憶があったので、で実際この、宮本カリンさんも X の API は高くて使えないのでこの Rapid API というのを選択しましたと言っています。まあ、Rapid API から実際中身では X の API を叩いて値を取得するみたいなことしてんのかなみたいなことを思ってます。これについてはちょっとあんまり知らなかったんですけど、でこの API を叩いて実際にそのクラウドフレア KV に、まあ、ハッシュタグの投稿数を保存するという仕組みですね。で最後の、さっきの MV 再現度判定をするためのアプリですね、 AI 判定アプリ、これに関しては、クラウド上ではなくてローカル上で動かすように選択をしてまして、仕組みとしては Node.js と Express っていう Node.js と Express という、フレームワークを使って作っています。で判定の処理の流れとしては、まあ、本家の MV と再現の MV、 本家の MV も自分の MV なんで、その両方の MP4 ファイルをアップロードしますと、その後に FFmpeg を使って両方のから、まあ、一定間隔のこのフレームを静止画として抽出しますと。で、その抽出した後に、同じタイムコードのフレームをペアにして、Vision API、まあ、多分これは Google だったかな、Amazon だったかな、なんか画像を解析する API があるんで、そこに送信しますと。で、まあ、構図、ポーズ、衣装、背景、照明、雰囲気の6項目から総合点とコメントを JSON で、まあ、返却させるようにしますという感じでですね、まあ、ここも結構なんかなかなかのことをやってるなという感じしますよね。で、まあ、この仕組みだけでも結構難しいと思っていまして、まあ、AI ない時にこの今のこの仕組みを全部手で作るってなったら、それなりのベテランエンジニアでもまあ苦労しそうな感じの構成だなという仕組み、構成で仕組みだなというふうに思いましたし、まあ、AI を仮に使うとしても、そうですね、なんかプログラミングの結構知識はある程度ないとなんか厳しそうな、そんな雰囲気を感じるものでした。で、結構よかった、さらにですね、工夫したところっていうのがブログで書かれていまして、すべての自動処理に手動でフォールバックを用意したというところがありまして、例えばさっきの数字ですね、X からハッシュタグで取得、値を取得して、まあ、基本的には自動でこうカウントアップするっていう仕組みなんですが、やっぱりどうしても配信中にトラブルとかもある可能性もあるというのを想定して手動で更新できるようにしたと。 いうところですね。まあ、配信はやっぱり一発勝負なんで、そこで動かなくなったら困るというところで、まあ、手動で更新するっていう仕組みを用意したりですとか、さっきの応援ですね。あと、CD の購入数と、あと応援の投稿数っていうのがあって、応援をなんか一定こう、カウントアップするとアイテムが解放されると。で、その解放するアイテムも手動で管理。なんか自動でこの数になったらここが解放されますとか、そういう仕組みもできるんですが、実際そのどのくらいの数が来るのかっていうのはやってみないとわかんないところなので、まあ、その辺も手動で管理できるようにして、域地をプログラムで固定化せずに、まあ、手動でこう調整できるようにしたというのがあったりですとか、あといくつか制約もあったようでして、もともとそのカウントアップですね、さっきのラピッド API 使って X から値を取得するっていうところが、定期的にこう空論使って取得するっていうのをできたんですけれども、そのクラウドフレアワーカーズ上で空論を実行するには有料プランじゃないとできないという壁にぶつかって、それは諦めて、じゃあ手動で定期的に更新するようにしようというのに変更したというのがあったりしてますね。この辺の何でしょうね、トラブル、難しい、このままだと難しいっていうところから違う方向を考えるっていうのが、なんかこうエンジニア的な問題解決な感じがいたしました。で、さらにあとですね、この苦労したところも書かれてて、この苦労したところが、あの AI システムを使うための最初の支払いお得で苦労したと言ってまして、まあ、この辺もなんかすごいリアルだなと。なんかその最初クロードコードを使おうとしてたんですけども、クレジットカードの決済がうまく通らなくて、で結局諦めてコーデックスにしたのかな、確かだったと思いますねっていう、まあことで、まあ、ここの支払いのがうまくいかないっていうので苦労したっていうの書かれてて、まあ、実際なんかシステム作る時もなんかその本域のところじゃない、その準備のところで苦労するみたいなこととかまあまあまああるので、まあ、そういうのもなんか非常にリアルでいいなということを思いまして、でちょっと最後に結構ですね、なんかいい文章がありましたので、ちょっとそこのご紹介だけしたいなと思っています。ちょっと読みますね。システムを作って、まあ、そこで感じたことを書かれてるんですけれども、大切なことは何を作りたいか、どう動いてほしいかを具体的に言葉にできることでした。で、企画を自分で考えて必要な機能を洗い出して優先順位をつけて一つずつ形にしていく、その過程はプログラミングというよりものづくりそのものでしたということで、まあ、AI を使って作ることはできるんだけど、大切なことは、まあ、何を作りたいかと、どう作りたいか、どう動いてほしいかっていうところ、特にこのどう動いてほしいかっていうのが、今回すごく多分解像度が高かったので、まあ、管理画面作ったりとかそういうことができたのかなということが感じました。はい、という感じでして、すごくなんかとても良い AI 活用事例だなというふうに思ってまして、なんかその AI の活用事例ってなんかやれ効率化とか、まあ、そういう方にどうしても行きがちなんですが、やっぱりそういうこともまあ大事なんですけども、今までできなかったことができるようになるっていうところにやっぱり良さがあると思ってまして、まあ、そういった意味ではこの今回のアイドルの方がシステムを作ったっていうのはいい事例だなというふうに感じています。まあ、一応ちょっとこの なんていうこの方の事例以外にもアイドルがバイブコーディングするっていう事例がなんかちょこちょこ実は出てきておりまして、まあ、裏で何かが動いてるかもしれないみたいなことは若干思ってはいるんですが、まあそこはちょっと一旦置いておいて、まあ、それ含めてもまあまあいいことかなというふうには思っています。まあこういうのがあるとね、逆にじゃあ我々エンジニアとしてはどこでこうバリューを発揮しないといけないのかっていう、その作りたいものの解像度っていうのはやっぱりその触ってる人が一番高いんで、この配信管理システムをじゃあエンジニアが仮に作るってなった時に、本当に欲しいものが作れるかどうかっていうのはまた微妙で、それだったらもう自分で作った方が絶対いいんで、まあ、そうするとね、どうしましょうって感じですよね、エンジニアとしては。まあそんなこともちょっと思ったりするお話でありました。はい、ということで今日はですね、コードを書けないアイドルが配信管理システムを作ったお話ということについて話をいたしました。ここまでお聞きいただきありがとうございます。それではまた次回もよろしくお願いします。さよなら。